ラジオ日経
リスナー感謝祭。
皆さんこんにちは、大里清です。
こんにちは、遠藤です。
さて今日はですね、ラジオ日経が個人投資家の皆様にお送りするスペシャルプログラム、ラジオ日経リスナー感謝祭をお届けしています。ここからの時間なんですが、ザ・フューチャーマーケット、仮想通貨の世界をお送りしていきます。ではゲストをご紹介したいと思います。株式会社ビットフライヤー経営戦略部ビジネスプロモーターの山口正彦さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そしてこの方にも来てもらっちゃいました。我らが個人投資家の代表、ガラケートレーダーさんです。
どうもこんにちは。
拍手もうね、ガラケーさんって言ったらね、有名ですからね。有名もうちょっと声張ってくれますか。
あ、すみません、
はい、大丈夫、
はい。
ということでこのメンバーで番組をお届けしていきたいと思います。ビットコイン、仮想通貨ということでちょっと取り上げていきたいなと思いますけど、遠藤さん、ね、本当に今年1年盛り上がりましたよね。
そうですね、もう動いてるのはこれだけということで為替全然動かず、株もなんか10月は上がりましたけど、はい、最近全然ダメで、みんな仮想通貨いっちゃいましたね。
そうですよね、はい。山口さん、これ結構個人の方どんどんこう入ってきていらっしゃる方多いんですかね。
はい、もうたくさん口座開設をしていただいていて、11月には当社でも100万人を突破するような勢いです。
そうなんですね。これ手掛けていらっしゃる方って男性が多いとか、はい、おいくつの方が多いとか傾向って何かあるんですか。
はい、大体20代30代40代の男性がメインですね。ただ今年に入って女性の比率も 10% から 20% ぐらいまで上がってきていますので、男女問わずビットコインを買っていただいたりしていただいています。
ガラケーさん、たくさんね、はい、投資仲間がいらっしゃると思うんですけど、はい、やっぱりその投資仲間の間でもビットコイン、仮想通貨っていうのすごく盛り上がってます。
そうです、かなり、盛り上がっていて、あとその投資仲間以外のコミュニティでも結構、別のこう、ジャンルといいますか、そういうコミュニティでもビットコインの、ビッグカメラさんとかでもよく使えるようになったとか、実際ああいうのが大きかったかなっていうか、やっぱ身近なこうショップで使えるようになったとか、もう一般の人でもこう話題に出てくるようになったなっていうのがここ最近感じるところ。
そうかそうか、投資をしている人だけではなくてっていうことなんですね。
そうか、広いですよね。最近民泊とか流行ってますけど、外国人だったらビットコインもっとポピュラーだから、ビットコインで例えば民泊できるとかって、そういう国もできるじゃないですか。だからすごく投資家層っていうか、ビットコインって切り口がものすごい広いんですよね。
なんか今だとその投資の一つの商品としての位置づけのような意味合いが強いですけど、もっともっと使える場所とかが広がってくると、さらに裾野が広がってくる。
本来それが次の通貨になるんじゃない、決済手段になるんじゃないかということで、ものすごい可能性があって、でも今ちょっとすごくも動いてるなみたいなとこですよね。
そっちにちょっと注目が集まっちゃってるっていうところなんですね。今日の番組ではそのあたりについてもたくさん本当にたっぷりとお話を聞いていきたいと思います。ビットコインとは一体何なのか、そして仮想通貨のマーケット今後どうなっていくのかというのを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。それでは早速番組進めていきましょう。ザ・フューチャーマーケット、仮想通貨の世界。仮想通貨のことは知らない人も多いかと思いますが、そもそもこの仮想通貨とは何なのか、そして仮想通貨マーケットのこれからなどについて、取引所や個人投資家の視点でお話を伺っていきたいと思います。なおこの番組なんですが、12月22日金曜日に収録をさせていただいております。さあ、改めて遠藤さん、ビットコイン本当に注目ということで、その為替がね、あんまり動かなかった中で注目が一気に集まっちゃった、っていう感じでしたね。
そうですね、だから為替やってる人たちはやっぱりビットコイン行きやすいんですよね。だから結構早く行ってますし、一方でこのところビットコイン銘柄というかに絡む株があるじゃないですか。
はい、
だから株やってる人たちもビットコインすごい実は見てるんですよ。
ビットコインの値動きってね、はい、株を取引されてる方も気になりますね、
はい、もう1日 10% 動くことはざらにありますので、ボラティリティが大好きな方は仮想通貨を取引していただく方が多いですね、
はい、ボラティリティ、
今年がドル円が11円、118円から107円、
まあ、現在107円から110円ですね。
年初は18で、
まあ、行った後落ちて、ほとんどの間7から14です
よね。14じゃないですか、うん。で、年平均大体ドル円って20円動く中で、今年まあ、半分、まあ今、遠藤さん言った3分の1とか、まあ半分ぐらい、まあマックスで半分しか動いてない。うん、まあ、要は値動きがないと、まあ、ボラがないと、その、トレード、取れないところで、はい、その FX の投資家が相当数、まあ、こう、
流れてい
った、そうですね、仮想通貨の方に。どうしてもその、FX の方のマーケットがそういう、今年そういう状況だったんで。
そ
う
か。
いや、FX もね、1990年代って平気で1日 5% ぐらい動いたんですよ。だから僕は最初にビットコイン出会った時って、はい、ビットプレイヤーさんのとこで12万円くらいだったんですけど、セミナーやらさせていただいて、うわ、これすげえ昔の為替にすげえ似てるとか思って、すげえ嬉しかったですけどね。
出会っちゃったみたいな。
そうそう。昔だってドル円とか1日1円、2円ぐらいしか動かないと動かねえなとか言って、5円ぐらい動くと、あ、今日は動いたなみたいな感じだったんですよ。だ全くそういう感じだったんで、おそらく本当にボラティリティ好きな方は多分行くと思いますね。っていうか行ってる。
そういう意味では為替とか株だとどうしてもその完成相場と言われていて、はい、ちょっと手が入っちゃってるじゃないですか、はい、だから動きが抑えられちゃうっていうことですもんね。
もともとビットコインってそういうもんじゃないですか。国の、
そうですね、そこから離れてっていう
ないとか、負債がないとか、うん、自由に行こうぜみたいな感じだったから、
なんか、
う
ん、
まさに値動きも自由みたいな感じですよね。
新しい時代を象徴しているような感じもするんですけど、うん、山口さん、ちなみに今年1年、はい、まあ、いろんなビットコイン種類ありますけど、仮想通貨はありますけれども、はい、どれぐらい動いて、具体的に、
今年の最初に今おっしゃられましたように10万円近辺でしたので、はい、今が200万円だとしたらざっと20倍
ですね。
マックス250万とか
250万まで一時つけたこともありますね。
そうなんですね。
すごいことですよね。僕がちょうど持ったのがですね、4万円の時に、まあ、僕は実はその250万の波には乗れなくてですね、今72万円ぐらいで、まあ、ほぼほぼ、まあ、5分の4ぐらい売ってしまったんですけど。
でも、それでも、
それでもすごい、そ
のか、4万円の時からですもんね。
そうですね、まあ、そこから、でもその後3倍、さらに3倍いっちゃったんで、もう、読めないな、みたいな、もう。
逆に、遠藤さん、この値動きって、まあ、その、マーケットとして、本当にその、今までのマーケットとは違う、本当に自由なマーケット、あるべき姿だとは思うんですけど、怖いというか、なんかこう、動きが大きすぎて、危険なんじゃないかっていう見方もありますけど、それについてはどうなんでしょうね。
危険かどうかと別として、うん、今日午後だけで20万円くらい動いてんで、さっき160万回まで行って180万まで戻って、今放送中175万くらいなんですけど、でも、その動きだけを見ると確かに危険なんですけど、はい、逆に言うと、それだけ動けばチャンスがあるんですよね。
そうですね。
トレードとしてのチャンスはあるんで、
動かなければ、
うん、そうですね、チャンスはないですから。チャンスないんで、まあ、それを動きを利用して、まあ、そこは、あとは、資金管理ですよね。あんまり、いっぺんにガツンといかないとか、
はい。
だって、いっぱいやり方面白いと思うんですよね。できる、これだけ動けば、結構何でもできるんじゃないかなって感じがします、これ。
山口さん、今のそのビットコイン仮想通貨の価格っていうのは、はい、山口さんの目から見るとどんな風に映ってますか？
個人的に申し上げれば、まだまだ、こんなレベルではないのかなとは思ったりしています。この12月に、与野党アメリカで先物取引っていうのが始まったように、はい、アマチュアの方だけじゃなくて、プロの方も、取引するようになってきますので、
はい、
取引ボリュームの観点から言うと何倍何百倍っていうぐらい増えていくと予想されています、
はい、
まあ、だから価格が上がるとは言えないので、まあ、リスクは増えるのかなと思います。
マーケットとしては本当にこう今ち ちょうど成長期にある感じなんですかね。
はい、そう思います。
遠藤さん、これプロが入ってくるとなんかちょっと変わっちゃったりとかします？
どうでしょう、先物が始まった時って190万円ぐらいまで、先物入る前に行こう、うん、買っちゃえみたいな感じで、で、先物来ると売りが来るみたいな感じでしたよね、はい、言われてましたけど、むしろそこから250万まで上がってますから、
うんうんうん、
で、ボリュームが増えてボラティリティがあるって一番いいじゃないですか。
そうですね、マーケットとしてはね。うん、
はい、だから、ある意味では、その、いろいろな、その、カバーするツールができる、でボリューム増えることはすごくマーケットにとってはいいんじゃないですかね。
うん、はい、どんなふうにご覧になりますか、ガラケーさんは。
今はそこまで来るまでのこうビットコインの上げ方見てきますと、プロの方もなかなか売れないですよね。
特にこの年後半の動きすごかったですよね。
すごかったですね。あっという間に100万円超えたと思ったら、
はい、そっからがすごい。
ガラケーさんを
売
ったのがじわじわじわじわ。
そうだったんですよ。僕
は あそこからでしたよね。
そこから僕が売ったら、僕の逆インジケーターで僕が売ったら急に。
そうだ、ガラケーさんが降りたからだ。
いや、ね、あそこからなんか値動きが変わっちゃったんですよ。あそこら辺から。
それなんかきっかけというか、大きな出来事があったわけではない
で、ね。なんでしょうね、あそこ。
もともとはCBOE とか CME の期待があったんでしょうけど、
うんうんうん、
まあその辺からこう ETF が来年度、2018年に申請が通るんじゃないかっていう噂もあったりして、
そうでした、ね、
これからに対する期待っていうのが本当にあるわけですよね。
はい、
話がですね、ちょっと前後する感じにはなってしまうんですが、このビットコイン仮想通貨ってそもそも何なのか、
はい、
まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、もしかしたらこの番組聞いてらっしゃって何なのって思ってらっしゃる方もいるかもしれないんですが、山口さん、このあたり基本的なところ教えていただけますか。
はい、仮想通貨とはインターネット上のお金です。
うん、
まあ、日本的に言えば世界共通のスイカのようなイメージで、
うんうん、
まあ、電子マネーに近いような形ですと。
はい、
でその特徴の一つに、まず管理者が不在です。
はい、
日本円でしたら日本銀行もしくは日本政府が発行体となってお金を刷ったりするんですが、仮想通貨はその発行体がいません。管理者が不在ですと。でそれから発行上限があるっていうのも一つの特徴です。
あ、上限あるんですね。はい、
ビットコインは2100万ビットコインが上限になっています。
はい、
で上限があることによって希少価値が高まっていて、金のように上限がある、っていうのが特徴です。
なるほど。
で、3番目が、まあ、銀行を通さなくても送金ができるという仕組みがあります。ですので、私がアフリカにいる誰かにメールを送るがごとくお金を送金できちゃうというのが特徴です。う
ん、はい。管理者がいないのに上限があるっていうのは、はい、どういうことなんですか。ごめんなさい、はい、
ビットコイン のプログラムがあるんですが、
はい、
コンピューターのプログラムで全て自動で回っているだけなんですね。そこに誰も介入できないような状態で、
うん、
ただただプログラムが回っているだけです。
はい、
ですので今ですと約10分に1回 12.5 ビットコインが新たに発行し続けています。このペースでいくと2140年に全てのビットコインの発行が終わるという形になってます。
でもまだだいぶ先なんですね。
だいぶ先ですね。
管理者がいないのに、
はい、
自動のプログラムが動いてて、その中で規律が取れてるってことですね。はい、
そうですね。データ上で存在しているっていう形ですね。う
ん、そっか、だから遠藤さん、そのシステムだったり、そのブロックチェーンの技術っていうのがすごく重要になってくるわけですね。
もともとそこにみんな可能性を感じて、で、要はその、管理者がいると恣意的にこうされちゃう部分、
はい、
例えば新興国なんかよくあるんですけど、
うん、
大統領とかが金利上げるなとか言うと通貨が暴落しちゃって、
は
い、そういうのが嫌だからこっちの方がフェアじゃないって人は多いですよね。
だから
本当に時給だけで決まる、時給とかニュースだけで決まるだからフェアじゃないですかみたいな感じありますよね。
そうですね。今のその例えば去年トランプさんがこう大統領になった時に、
うん、99
円からこう118円までバーンと上がって、はい、 例えば最近ですとランドで、まあ、あの次期大統領が決まり、あの、まあ、まあ、変わります。
あの、ありましたね。
選挙がね。
まあ、それちょっと結構僕、個人的には美味しい思いしたんですけど。
自分ですか？
すいません、どうも。で、まあ、そういった
のは、大統領ですよね。
したら、まあ、その、要は、そういう政治の、なんか、要は、昨日までこう、白だったのが翌日黒になってしまう。まあ、政権が、トルコとか、そういった、まあ、まあ、地政学的、まあ、政治、この、そうですね、あの、その国の、まあ、政治がこう、大きく変わった時に、こう、まあ、巻き込まれてしまうのが通貨で、まあ、ビットコインっていうのはそういったところの、今、遠藤さんのおっしゃってたところの、はい。
うん、アジア通貨危機の時マレーシアリンギットとかもうマハティール首相が変動通貨嫌だって言って固定相場にしちゃったんですよ。ある一つで、
うん、
でみんな時計合いってって上買ってる人と下売ってる人いるじゃないですか。
そう
す、時計合いみたいな。だからそういうやっぱり国が絡むと、まあ国ってなんか仮想通貨は信用なくて国は信用あるみたいなことがありますけど、
そうです
ね、国は結構法律で何でもできちゃうとこもあるんで、
その思惑で、うん、まあ、スイスショックとかもそうですし、
結構えぐいことやってます、
う
ん、
そうですね、
すごいですね、えぐい、確かに
逆に考えると、はい、なんかそのクラッシュだったり危機が起こった時に最後どうにかしてくれるのは国だっていうところもあるじゃないですか、うんうん、
勧誘とかね、
うん、はいはい、どうなんでしょうね、そのバラン、まあバランスなんでしょうけどね、うんうん、
面白いことに新興国、例えばキプロスで起きた危機の時にビットコイン一斉に買われましたし、ギリシャ危機の時にもギリシャ国民が一斉にビットコインを買うという動きが起きましたね。やっぱり国の破綻の時に皆さん金を買うわけにはいかない、どこかにお金を資産を保存しなければいけないといった時に彼らが信用したのは国ではなくてインターネットだったんですね。インターネットという信用、
なるほど、
まあ、日本では考えられないですし、日本円という素晴らしい信用力のある通貨がありますから。
今のところは？
中国もそうでしたよね。もともとインターネット、ビットコインの、プレイヤーって中国だったじゃないですか。
そうですね。
で、今日本が4割ぐらいでしたっけ、
ね、
うん、占めてて。でもそれっておそらく中国の人たちが国信用してないし、
はい、
人民元信用してないからですよね、
うん、
だからやっぱりそういう金の代わりっていう意味合いもありますよね、避難通貨みたいな感じですよね、
うん、そうなんですよ。だから今までだとその国に対する信用が落ちて通貨に対する信用が落ちると金が買われるっていう動きがあったのが、はい、
そうですね、
はい、金ではなくてもビットコインの方にっていうことなんですよね、うんうん、はい、そうかそうか、当時は中国で盛り上がった、今日本が4割ぐらい、
そうですね、世界の取引シェアの4割以上は占めてるかなっていう、
4割以上は、
はい、
僕も最近だから72万で売ってしまったって話したんですけど、最近またちょっと復活して220万ぐらいからで、今日また朝買って、今落ちてるんでまた土曜日の土日の朝に、土日に向けて買い漁っていこうかななんて、今。
ちなみに土日ってどうなんですか、取引って。
はい、取引はできます。
そう、24時間365日。
FX よりも魅力的なそこなんですよね。FX って、まあ、最初広まったのが24時間できる。まあ、サラリーマンとかでも夜でもできるっていうのが魅力的だったんですけど、まあ、ビットコインですと、土日しか取引できないとか、そういう人でも、まあ、取引できるんですか、土日のみしか取引できないっていう人も許容できるんで、
そう考えると遠藤さん、新たな投資家層本当に取り込んだ感じですね。
そうなんですよ、土日意外に上がったりするし、
うん、
さっき言ったようにいろいろな人が来れるんで、うん、なんか株だと難しいとか、
うん、
FX 簡単そうって昔言われてたんですけど、多分ビットコインもっと簡単って言うんじゃないんですけど、もっと。
まあレンジが、そうですね、キャパが。間口が広いですね。まあ時間が自由で、
ネット系の人たちはまず来るし、その IT 系の人たちは来るし、女性もなんかちょっとオシャレっぽいし、なんかよくレストランとかで、隣で若い人たちがビットコインの話してたりしますもん。
本当ですか、
う
ん、
結構、そういうケースってありますよ。
へー。じゃあもうあれですね、本当にそんな、なんていうの、なんだか分かりませんとか、怖いとか言ってる場合じゃないですね、私もね。
うん、ちょっとやっぱり入らないと。
入らないっていう感じですよね。ちなみに、遠藤さん、いろんな種類のビットコイン、仮想通貨あるじゃないですか。はい、これ、どう、まあ、 それぞれ特徴というか、どういうふうに選んでいけばいいとかっていうのは何かあるんですか？
まずはここにちょっとお見せする時価総額のでかいやつ行かないと、なんかさっきね、山口さんにお聞きしたら
1300種類ぐらいはあって、もうすでにあります。
1300、はい、
で下の方がもう全然、全然ダメなんで、
はい、
まあ時価総額って見るっていうのはいいんじゃないですかね。この時価総額上位、まあ 4,5 千億ぐらいまででも10個ぐらいありますよね。
そっか、山口さん、やっぱりそのマーケットとしてちゃんとそのある程度の土台があるところの方が安心ですかね。
はい、やっぱり流動性がないと売ったり買ったりできませんので、あと信用力の証でもありますので、時価総額が高いところを中心に取引するのがいいかなと。
それしかないんですよ。だってチャートが新しいから、
新値で、全てが新値で
なんで、
そうか、常に新値新値でいきますもんね。
やっぱ時価総額比べるって意外に面白いかもしれないですよね。
ちなみにガラケーさんはどんな基準で選んだりとかしてるんですか？
僕の中ではビットコインはドルみたいな、FX で言えばドルみたいな、あとまあイーサとか、リップルとか、その辺はこうなんかメジャー通貨じゃないですけど、今その遠藤さんが言ったその時価総額じゃないですけど、比較的その時価総額が大きいものが、FX で例えますとこうポンドとかユーロとかポンド、メジャー通貨で、それ以外のアルトコインがマイナー通貨、エキゾチック通貨とか、そういったような感じで、
アルトコインでね、何十倍を狙うというやっぱりありですよね。
もうありですけど、
ビットコインってある程度もう認知されたもんだから、
そうですね、認知された、ドルみたいな基軸通貨みたいな、
だから時価総額がちっちゃいのを狙ってこう行って、それの
より大きく動くのを楽しむか、
だいたいこうこの11月ぐらいから時価総額っていうか急騰してるんですよ、みんな、アルトコインが、だそこに入った人たち多いと思うんですよね。
山口さん、今後その仮想通貨のマーケットっていうのは、今お話聞くとね、そのネットIT、 その国家を離れてみたいなことを聞くと、どんどんどんどんその世界的にこうグローバルに広がっていくんだろうなっていうイメージはあるんですけど、どんな将来像というかイメージをお持ちですか？
まず今の状況ですと、投資目的、投機目的で入られる方がほとんどだと思います。でそれはそれで皆さんに認知度が広がるっていう意味ではいい動きかなとは当初も思っています、で一方でビットコインが生まれた背景に支払い手段として生まれたっていうところもありますので、ゆくゆくは皆さんに広がった仮想通貨がどこかのお店で使えたり、それから友達同士であげたりもらったり、こういった動きが世界的に広がっていくかなと思います。
どんどんどんどん円相さん、世界で今キャッシュレスっていう動きにもなってるじゃないですか、それとその仮想通貨っていうのはどうなんでしょう、併存していくのかな、それともなんかこうまた政府が手を出してきちゃうのかななんていうのもまだちょっと先だとは思うんですけど、
そこでビットコインが仮想通貨が人気があったところもあるんだと思うんですよね。だって中国今キャッシュレスじゃないですか、日本より、だから日本がやっぱり一番キャッシュ好きだから、遅れてきたなって感じはしますよね。多分国はいずれそれになんかこう介入してくると思うんですよ、っていうか介入するほどやっぱりビットコインなり仮想通貨が大きくなって社会のインフラになった時っていうのはやっぱり国としても整備しなきゃいけないんで、多分山口さんおっしゃったのはそこまでのところで、本当に社会のインフラになるところまで行くんじゃないかっていう可能性は感じますよね。
そうですね、そうかそうか、一つの社会のインフラですよ、ガラケーさんはそれに投資してるってことですよ。
そうここまで考えてる、そこまで考えて投資は
国際投資家ですね。
さすがもう視点が広いなと思って、
そこまで立派な投資家ではないけど、ちょっと儲かったらいいなぐらいの不純な動機でやってる投資、
大切な動機ですけれども、山口さん、どんな風な目的とか目指すべきものを持ってこう投資してほしいとかっていうの何かありますか？
そうですね。皆さんいろんな目的があると思いますので、資産保全の一つとして、皆さんのポートフォリオの何パーセントかを仮想通貨に持つっていうのは、 資産形成の意味では意味があるかなと思います。
一つの選択肢っていうことですね、遠藤さん。
そうですね、うん、金の代選品っていくつかあってもいいと思うんで、うん、それにすごくいいと思うんですね。僕はそれの代選品になれるなと思ってるんですけどね。
金って実物資産で配当とかないじゃないですか。
ないし、うん、保管大変だし、
だし
金の延べ棒も逃げられないじゃない。
逃げられないし、
ビットコインだったら USB あって、もうね、それでいいっていう感じで、パソコンだけでいいみたいな。
ね、
う
ん、世界のどこにいてもっていうことですもんね。
よく僕、危機があると金買えって、金のがどこに持って、金の延べ棒持って逃げられないと思いますかっていつも思ってたんですけど、
ね、どうするんだろうみたいなね。でも本当そう考えると、そのビットコイン仮想通貨っていうのは、未来を象徴してるですね。
多分これから紆余曲折あると思うんですけど、はい、相当面白いですよね。
リスクもありますかね。
そうですね、やっぱりそういう意味ではインターネット上っていうのは常にそのリスクは、うん、あるんで、はい、やはりちゃんと自分のパソコンなんかを管理するというともに、うん、ビットフライヤーさんとかみたいにちゃんとしたその、はい、運営をなさってる取引所でやるってことも、うん、取引所とかを選ぶっていうのも重要ですよね、
うんうん、山口さん、やっぱりこのあたり重要になってくるんですかね。
はい、仮想通貨をどこで保存するのかっていうのは皆様方に任されているので、うん、取引所に任せるのか、ご自身のウォレットに保管するのかっていうのは慎重に吟味していただいて、
はい、
かつパスワードの管理っていうのをちゃんとしていただかないと、うん、やっぱり盗まれてしまったりハッキングになったりということがありますので、
うん、
そこは注意していただきたいと思います、
うん、ネット上で手軽に取引できる分、そのあたりのセキュリティっていうのは十分考えておかないといけないっていうことなんですね、はい、うん、
ビットフライヤーさんって言ったら本社二重認証とか、うん、ああいうのが、まあ、そうですよね、うん、
二段階認証は
二段階認証
です、はい、推奨していますね、
うんうん、最後に山口さん、何か投資家の皆さんにメッセージありますでしょうか。は
い、そうですね、今ものすごく注目されていて、うん、多くの方に買っていただいている反面で、
うん、
リスクも非常にありますし、うん、怪しいセミナーですとか、うん、犯罪行為などなどもございますので、そういった意味で当社としてはお客様の保護、さらなる保護ができるように、取引所としてちゃんとやっていきたいなと思ってます。
はい、さてお送りしてまいりました番組もそろそろお別れのお時間なんですが、ラジオ日経ではビットコイン特集をこれからもレギュラー番組などでご紹介していきたいなと思っております。まあ、これからのマーケットということもありますし、未来を大きく変える可能性も秘めているかと思いますので、ぜひ皆さんにも興味を持っていただけたらなと思いますが、遠藤さん、最後にメッセージをお願いいたします。
まさにインターネットから生まれたものじゃないですか、これって。だからすごくやっぱりこれからの社会ってそういう風に変革していくんで、それにすごくマッチしてると思うんですね。で、それが仮想通貨がこの先どうなっていくかっていうのはものすごく興味があるから、まあ、やっぱりそれには必ず投資家としても一般の人としてもそれにはずっと見といた方がいいですよね。だから僕はその投資としてお金増やすこともそうなんですけど、ビットコインとか仮想通貨が社会どう変えるかってことにすごく興味があります。
ああ、そうか。投資対象としてだけではなくて、その社会の変化とどういうふうに関わっていくか、
そこからまた投資アイデア生まれてくると思うんですよね、
うん、はい。ここまでは遠藤さん、そしてビットフライヤーの山口さん、そしてガラケートレーダーさんとともにお届けしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さん、どうぞ良い年末年始をお迎えください。